私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の福音の日課を読んでいて、すべての国の民がその前に集められるとという部分に目が止まりました。それまで当たり前のようにこう読んできたわけですが、今日の準備をする中で繰り返し繰り返し読んでいるうちに、このすべてという言葉に目が止まったわけです。この場面は再臨の主が来られる時の裁きについて描かれているわけですが、その場にすべての国の民が集められる、このようにあるのです。裁きの座にすべての国の民が集められる、それならば救いについても当然すべての国の民がその対象になるに違いないと思うのです。このすべてという福音の日課に見る言葉に目が止まったとき、私は、次週の宣教40年感謝礼拝で説教者としてお迎えする江口才樹先生の著書ルターの脱構築を思い起こしたのです。これまでも何度かにわたってご紹介したことがありますけれども、その著書の中で江口先生はエキュメニズムという教会間再一致運動と訳されるギリシャ語について言及しているのです。教会間再一致運動というと、当然キリスト教会という枠に限定された運動、活動、行動と考えられるでしょう。しかしこのギリシャ語の語源にあたるオイクメネ、オイコスという言葉が、すべての民が住むところを意味することから、決して内向きなのではなく、限定的なものでもなく、それはすべての人々に向けられるべきだという指摘がなされているわけです。本当に大切なことが言われているように思います。ともすると、宣教という本来は外に向かう事柄について、自分たちの教会の人数が増えるとか、財政が潤うとか、そのもたらされる結果に心が奪われてしまうことがあるでしょう。もちろん外に向かうためには、内が充実しているということも重要な点に違いありません。しかしイエスは私たちに宣教を命じているのですから、私たちはその言葉に信頼して、まず外に向かおうとすることがさらに重要なことなのだと思うのです。例えとして挙げられるのは、130年前に日本に宣教師を送った南部一致シノットが挙げられるでしょう。私たち日本福音ルーテル教会は、このアメリカのルーテル教会南部一致シノットから派遣された宣教師の宣教によって生まれたのです。驚くことに、南部一致シノットは教会組織された翌年の総会で日本への宣教師派遣を決定し、数年後には実際に宣教師を派遣したのでした。しかもアメリカ合衆国建国から104年しか経っていない、いわゆる国の創創期、自分たち 内側の強化に集中しても良いと思われるにもかかわらず、彼らはまだ見ることのない日本という国に宣教師を送ったのでした。この事実を思うたびに、主イエスの命令にひたすら信頼して従うということの重要性を思い知らされるのです。宣教の目的を内側の事柄と履き違えてしまうことがある私たちではありますが、教会の成長という場合も同じように、数字で測れる部分で判断をし、成長、そうではない、そのように評価をしてしまうことも少なくはないでしょう。日本福音ルーテル教会では、集計表というものが毎年出版されています。全国の教会ごとの会員数、礼拝の平均出席者数、会計など、こと細かに記されており、それぞれの教会の状況を推し量ることができる貴重な資料であります。しかし、あまりそれらにとらわれる必要はない、このように思うのです。特に、集計表に前年との比較をして、パーセンテージで表現をしている箇所がございます。例えば、前年に受洗者が0人だったとして、次の年に1人受洗者が与えられると、その欄にはプラス 100% という数字が出るわけです。反対に、前年1人の受洗者があったものの、次の年に受洗者が0ですと、伸び率はマイナス 100%、そういうふうになってしまう。単年ごとに評価はできないと思いますから、私は全国総会の席で、それはやめた方がいいと。あるいは単年ごとの比較ではなくて、過去10年の平均と比較するなど、少し意味のある統計としてはどうかと言うのですが、なかなか変わらないのが現実であります。今月より、女性会連盟が発行する聖書研究において、新しいシリーズが始まりました。名古屋希望教会の末竹十大牧師が担当されています。その前置きという箇所に、次のルターの言葉が紹介されておりました。すべてのものは神の絶対的必然性によってなるというものです。すべてのものは神の絶対的必然性によってなる。私たちは良いことがあれば神の恵みだと捉えることが容易にできるでしょう。一方、困難の中に置かれるとき、人はその現実を受け止めることができず、神はおられるのだろうかと疑うのです。しかしルターは、すべてのものは神の絶対的必然によってなる、このように言っているのです。つまり、良いことばかりではなく、そうではないことにも、大切だと思われることばかりではなく、つまらないと思えることにも、神の御心はすべてにおいて働いているということなのです。私たちの目に無意味と映るような事柄にも、悪いと思えるような現実にも、神は意味を与えておられるということであります。そして次のように、末竹先生は説明を加えています。この言葉は、ルターが 聖書を研究し続けて到達した信仰的立場である。聖書はこの言葉に表されている神の支配を述べ伝えている。神の支配は神の意志と絶対的必然性が支配する世界。人間的な思惑や計画が無力となる世界。末竹先生のこの説明を、一言で表すならば、私がよく用いる神が主語ということではないかと思うんです。神が主語となってなされることが絶対的なのであり、必然なのであり、その世界において人間の思いや計画というものは決して主語とはなり得ないのだということです。さらに言うならば、人の行ったことに応じてその人に悪いことが起こるようなことはなく、その人が役に立たないと見捨てられるようなこともないということです。すべてにおいて神が主語なのであり、それが絶対的であり、必然なのです。すべての存在が神によるということです。私たちが宣教を使命とするのは、主イエスが例えばマタイによる福音書で、あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、この命令によるのです。当然、私たちがそうしたいからではなく、そうすることで人が増えるからでもなく、主イエスに命じられているから、私たちは宣教をするのです。もちろん主ご自身も人を増やすことなどを考えているわけではなく、すべての人を救いに至らせるためなのです。これが、すべてのものは神の絶対的必然によってなるという神の御心なのです。先月、教会では聖書月間という学びの時間を持ちました。来週お迎えする江口佐伯先生は、藤ヶ丘教会の初代牧師でありますが、教会設立当初、江口先生は、6月を聖書を学ぶ月間とします。礼拝後、一緒に聖書を学んでみましょう。このように呼びかけています。また、藤ヶ丘教会の足跡の中で、細江川幸隆先生が次のように書いています。教会は御言葉によって立ちもし倒れもします。教会の諸活動の中心に聖書の学びが明確に意識されておかれ、その学びを6月と11月の2回にわたって集中して行うことで、教会の確かな礎が築かれていったと言えるでしょう。そしてそれは、藤ヶ丘教会の最も良い伝統の一つとして、教会の根底として、今日も受け継がれています。教会の根底として、今日も受け継がれています。と読んでいて、あ、しまったと、私は思いました。6月を聖書月間という藤ヶ丘教会の伝統については認識していたのですが、6月と11月と年に2回であるという認識は全く抜け落ちていたのです。しかも受け継がれていますとありますから、今後検討できればと思います。さて、先月の聖書月間の集まりに話は戻りますが、 以上のような藤ヶ丘教会の伝統を受け継い、担当役員を中心に計画され実施いたしました。事前にアンケートをお願いし、皆さんから寄せられた数々の私が好きな聖句をご紹介して分かち合い、また気になる理解できない聖句にも触れ、必要に応じて私からも説明させていただきました。そのような中、ある方から、敵を愛しなさいとあるが、敵とは誰か、こういうご質問、問いかけをいただきました。この問いかけをいただいた、受けた私は、意識的に参加者の顔を見渡しながら次のように申し上げました。敵とは私たちのことです。参加された多くの方は、予想していなかった答えであったようで、驚いているように見えました。そのような参加者の方々に私は続けて言いました。神に従えない私たち人間は、神にとって敵そのものだった。と。神に反し、敵となったのならば、そこには滅びの道、滅びへの道だけが残されたことでしょう。少なくとも律法はそれを呪いと表現しているのです。ところが主なる神は敵を愛されたのでした。敵を愛すると、ただ口にするだけではなく、御子イエスを人として私たちの間に送り、敵であった私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げさせたのでした。これが主なる神の敵を愛する方法だったのです。この敵を愛する神の愛によって私たちは今生きるのです。主イエスが敵を愛しなさいと教えられるとき、私たちはこの大前提と言えるものを忘れることはできないでしょう。主なる神はイエス・キリストを通し、確かに敵を愛されたのだから、私たちは敵とは誰かと問うよりも、敵を愛された神に感謝し、敵であったにもかかわらず愛してくださったその愛に動かされて、すべての人を愛するものとされていくのです。なぜなら、すべてのものは神の絶対的必然性によってなるという神の御心とは、私たちに示された敵を愛する愛だからです。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙1章23節に次のようにありました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。聖書を通して示されるキリストの眼差しは、人々を深い憐れみのうちに招き入れ、キリストの手は人々を癒し、キリストの足はあらゆる助けを必要とする人のもとへと出かけていき、人に出会い、寄り添ったことを明らかにしています。教会はキリストの体という場合、私たちの交わりもキリストの手となり、足となって、人々に神の愛とその憐れみを表すことが期待されているということなのです。そしてその私たち教会は、すべてにおいて、すべてを満たしている方の満ちておられる場と言われます。ここで言われている、すべてにおいて、すべてを満たしているとは、先に触れたルターの言う、 すべてのものは神の絶対的必然性によってなるということに重なるのだと思います。教会とは人ですから、私たちの交わりのうちに神の絶対的必然性が満ちているということなのです。それはすなわち、教会という私たちの交わりは、末滝先生も書いているように、神の支配は、神の意志と絶対的必然性が支配する世界、人間的な思惑や計画が無力となる世界であることを、どこよりも明らかにされている場ということであります。ですから私たち、教会の交わりにおいて、私たちは人間的な物事を判断するのではなく、神の絶対的必然性に信頼して、ただキリストの目となり、手となり、足となって、すべての人々に仕えて生きるのです。こうして、教会歴の終わりにあって、私たちは安心して、希望のうちに、キリストの再臨を待つことができるのです。これが、見てのうちに安心して生きるということなのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。